今日から猛虎なんですが、まず
その前にですね、
この罪悪の関係ですね。猛虎を正しく知るためにはどうしてもその前のですね、摂政中等邪欲を正しく知らないといけない。摂政中等邪欲を知るためにはその前に由意識を正しく知らないと罪悪がわからない。そこでまず由意識から順番にお話をしたいと思います。由意識がわかるようにこう何回もお話をしたいと思いますね。で、由意識って何かと言いますと、由意識っていうのは私が見ている世界はただ心なんだってことです。心っていうことはどういうことかっていうと、私が見ている世界は、まあ分かりやすく言えばテレビに映った映像のようなものだっていうことです。映画館のスクリーンに映し出された映像のようなものだってことです。
形があるからそうはなかなか思えなかったけどね。
はい、そういうことです。だからここ見ている世界っていうのはそのなんていうんですかね、心の中でスクリーンを見ているんです。私たちが生きている世界っていうのは、まあ、分かりやすく言えば映画館に座りながらこう大画面を見ているような感じなんです。360度の画面を見ているっていうこんな感じです。この世界を、この世界を由意識っていうふうに言うんですよ。こういうことです。だから心の中で世界を見ている、ね、だから私たちが生きている世界は心の中の世界なんですよ。これが由意識っていうことです、ね、ところが私たちはこの映画館で言ったらスクリーンに映っている映像をですね、実際のものだと思っている。これがマナ式の働きなんですね。はい、マナ式の働き。マナ式っていうのは何かっていうと、単なる映像でしかない世界をですね、あたかもそこに物質があるかのように、思わせる心なんです。これがマナ式ですね。映像をここに、なんていうんですかね、世界があると、があると。こういうふうに思わせる心ってことです。わかりますかね？例えばここに真宗聖典があるように見えるけれども、私が見ている真宗聖典はですね、心のスクリーンに映し出された真宗聖典なんです。心の中に映し出された真宗聖典なんです、ね、だから実際の真宗聖典は心の外にあるんですよ。
そこにあるからね、
うん、そうそう、ここそこにあるからねっていうと、そこっていう、このそこっていうのが私が見ている世界の中ってことなんです。これすごくね、大事なことなんですよ。つまり私が見ている世界は由意識の世界だけど、実際のものが存在しているのは現実の世界なんです。 だから現実の世界にこの真宗聖典はあるんですよ。だけど私が見ている世界にはこの真宗聖典の実体はないってことなんです。はい、実体がない、がない、これが諸法無我っていう教えなんです。ね、諸法無我っていう教えなんですよ。これが仏教で教えられる真理です。仏教って何を教えられているかっていうと、仏教で教えられている真理は3つある。1つは諸行無常、2つ目は諸法無我、3つ目は涅槃寂静。この3つが仏教で教えられている真理です。その中の2番目、諸法無我。諸法っていうのは、この法っていうのはですね、私の有意識の中の世界のものってことです。法っていうのは。
映像になってる。
そう、映像になっている世界、ね。私が見ている世界っていうのは、無我。実体はないってことです。実体はないっていうのは、実際の、例えば真宗聖典は、私の心の中にはないってことです。だから死んだら持っていけないです。ここがポイントです。もし心の中に真宗聖典があるならば、死んで持っていけるし、生まれ変わってもついてこれるんです。心の中にあるものはですね、その、なくならないんですよ、死んでも。でも、心の外にあるので、死んだらなくなるんです。
心の中にあるものとしたら、
心の中にあるもの、例えば心の中にあるものって何ですかと。例えばですよ、ストーカーに会って、トラウマになった人はですよ、実際のストーカーさんは、たとえ警察に捕まって牢屋に入っているかもしれないけれども、その人の心にはストーカーがいるんです。
もう染みついちゃった、とっても取れないぐらいの染みになっちゃった。
つまり心の中にいるんですよ、ストーカーが。
うーん、今日のマナ式のに収まった。
だからその有意識の世界にはそのストーカーが映ってるんです、ね、例えば平の清盛で言うならばですよ、その晩年ですね、もういよいよ自分がやられそうになった時に、そのいろんな今まで殺してきた人たちが亡霊になって自分を襲ってくるように見えるんです。だけど実際の自分を殺して、ね、自分が殺した人たちはこの世にいないわけですよ。幽霊じゃないわけです。自分の有意識に見えるんです。有意識に見えるってことは心の中に存在しているってことなんですよ。
ね、
そうなんです。よくあるじゃないですか。その今までね、鳥を殺してきた人たちがですよ、いよいよ死んでいくときに、ね、首のない鳥だってね、俺を殺しに来るなって、助けてくれって、ね、
ずっと死んじゃってからもその思いが残るから、それで苦しむ、
ね、いや、思いがっていうか、その自分の中にもう存在しているわけですよ。有意識の世界にあるものと有意識の世界にないものがあるわけですよ。ないものっていうのは、この真宗聖典、外の世界にあるものは 自分の心の中には存在しないんです。
だから自分がやってきたことがその残ってるってこと、業が残ってるってこと。
つまり自分がやったことが有意識の世界を通して見えるんです。そう。
自分のやったことが有意識
の世界を通して見える。自分がね、例えばストーカーに会っている人、ストーカーでトラウマに会っている人は、たとえ自分はストーカーをしていなかったとしても、その心の中にストーカーをする人がいるんです。実際にはいないですよ。実際にはいないので、私をストーカーしている人がいるんじゃないかっていうふうな感じで見えるんです。実際の世界にってことです。いいですかね。わかりますかね。つまり誰かが私を付け狙ってるんじゃないかっていうふうに思うんです。だからその誰かを探すんです。誰が自分をこう狙ってるんだろう、追いかけてるんだろうっていうふうに思うんです。
そんなこと思ったら外にも出れないし、
ね、出れないんですよ。そう、そうなんです。それはその自分の心が生み出したストーカーなんです。
実際にストーカーに会ったわけじゃない。
実際のストーカーは捕まってるんですよ。
捕まって
る、
うん、
どうやら心から離れないわけ。
そう、心に離れないんです。
合わんね
もしほら人を見たら泥棒と思えとかって言うけれど、それはその人にとってこう誰も信用できないとか、みんなを疑ってしまうっていう心からそういうこと。
それは自分が見ている世界は、そこにいる人たちはですよ、自分を騙しているように見えるんです。
それは自分の中にその種がある。
そうなんです。そうそうそう、自分の中にそれがあるんです。つまり実際の相手が私を騙してるわけじゃないんですよ。いや、騙してるかもしれないけど、騙していないかもしれない、ね、手を打つと鹿は驚き魚は寄る、ね、茶店の女中は返事すると。この場合その鹿はですよ、この手を叩いた音を聞いて漁師が鉄砲を撃ったんじゃないかと思って逃げていく。でも私は鹿を驚かそうと思って叩いたわけでもないし、鹿を殺そうと思って叩いたわけでもない。私の気持ちは関係ないんです。
いや、鹿は、ね、鉄砲を知らなかったら逃げないわけ。
そう、奈良公園の鹿は、うん、ね、手を打ったら、うん、鹿せんべいをもらうまで離れない。
そうだね、ここのね、ちっちゃい時からそれを見て、自分の心の中にそういうもんだと。
そうそうそうそう、だからその人が見ている世界が有意識なんですよ。その人が見ている世界にストーカーがいるんです。だからこれは実際のストーカーじゃなくて、心の中で生み出したストーカーなんです。
だから幽霊を見て見える人と見えない人いる。
そう、幽霊っていうのは全部有意識なんですよ。実際に幽霊がいるかいないかなんてほとんど関係ない、うん、つまり実際に幽霊がいても私たちにとっては関係ないんですよ、うん、いや、幽霊がいるかもしれないって思ってる幽霊っていうのは自分の心が生み出した幽霊なんです、う
ん、でもよく写真に心霊写真とか言ってあれ写ったのは写す人と、
いや、だからその写してるというのは実際にそこに存在しているかどうかっていうことじゃなくて、私たちの心の中で幽霊が怖いなと思っている幽霊っていうのは自分の心が生み出した幽霊なんです。だからそれは写真には写らないんですよ。実際にはいないから。例えばストーカーにね、会ってトラウマになっている人は、そのストーカーさんがいなくてもストーカーがいるように見えるんです。そうそうそう、自分の心が生み出してるわけですよ、そのストーカーを、ね、私もこう一時期こう診断会っていうものに対してトラウマになりましてね、もう似ている人を見たらドキッとするんです でもドキッとしてパッと見るとは違ってた。
何を見てもそんなって
ドキッとかでなるわけですよ。ね、それは自分の中にこの講師が怖い怖い怖いっていうものがあるからなんです。
そういう業の種が荒屋敷に、
そうそうそう、収まってるってことなんです。
それが強烈なほど何を見てもそういう、
そうそうそう、見えるっていうことなんですよ。でね、だからこう大事なのはこう自分が見ている世界で起きていることなんですよ。ね、例えばある人が、こう、この人のことがね、ちょっとこう嫌だと思ったと、ね、嫌だと思ったこの人っていうのはその人の有意識の中の人なんです。実際の相手じゃないんです。ところがそれを実際の相手だと思わせる心がまなしきなんです。心の中でストーカーがいて、その人に私はいわゆる付け狙われ、ね、付け狙われているだけなんですけど、いやいや実際のこの世界にストーカーがいると思っている、思ってしまう、それがまなしきなんです。有意識っていうのは自分の見ている世界すべてを有意識っていうふうに言います。だから自分の見ている世界というのは心の中に映っている映像に過ぎない。それを映像しか、映像でしかない世界を現実だと思わせてしまう心、これがまなしきなんです。そう、だから心の中にストーカーが映ったら実際にストーカーがいると思ってしまう。そうそう。で、その実際のストーカーをね、その排除したら自分の苦しみは消えるんじゃないかって思う心が殺生号なんですよ。今度はその次だ。そう、殺生号。殺生号っていうのは本当はですよ、心の中に映っている映像だから、ね、自分の行いを変えないと、自分の心を変えないとこの苦しみって消えないわけです。例えば子供さんがね、お父さんにいろいろこう付け狙われてね、何て言うんですかね、こう意見を言われて嫌だ嫌だと思ってたとしますよね。じゃあそのお父さんを完全に排除して自分のやりたいようにやったら苦しみって消えると思います？
消えてないな。
消えないんですよ。
余計苦しんでる。
そう、
見えない影に怯えて関係ない。
そうそうそうそう、ね、つまりそれはその実際のお父さんが私を苦しめてるわけじゃないんですよ。そう、実際のお父さんが苦しめてるんじゃなくて、自分の心が生み出した私を責めてくるもの、私を縛ってくるものが私を苦しめてきてるんです。
自分の心が生み出すものの根本は何なんですか？
自分の心が生み出すものは自分の種まきです。だから自分が同じような種まきをしているってことです、うん、
だから見える。
そう、
なんかそのストーカーとかだったら、はい、ドラマを見てて、あ、こういうストーカーに狙われると怖いなと思って見てたから、それが焼き付いてるからとかじゃなくて、
違う、そう、自分がストーカーをしてるんです。ストーカーをしてるっていうのは実際の行動には出てなくても心の中で妬みを起こしてるんです、うん。そうそうそうそう、はい、そしてその妬みを起こす自分を醜いと感じてるんです。だから見たくないんです、思いたくない、そんな妬みを起こす自分だと思いたくない。
そういう妬みを起こしてる自分だなと思って、そういう気持ちが自分にあるんだなって
そこを思えれば、
そう思えればね、ストーカーをしてる気持ち、人の気持ちが分かるじゃないですか。だから怖いとは思わないわけですよ、同じ人間だよねと。そんなね、腹が立つって気持ちも分かるよねと。だからこうストーカーをしてくる人を見て怖いと感じるのは、そこに自分の姿が見えるからなんです。自分の姿っていうのは自分の見たくない姿が見えるんです。
そんな風に見えてこう考えてしまうのは、そういうことからこう排除されたいと思うのは、全部自分が拒絶してるがためなんですね。
そうですね、自分がそう否定してるんです、もう一人の自分を否定している。
自分にはそんなことないとか、
そうそうそうそう
そう、そういうそんな人間じゃないとか、
はい、それを全部やらせるのがこのマナ式っていう、このマナ式の働きなんです。マナ式っていうのは自分と他人を分ける心で、いわゆるその人の姿を通して自分じゃないって思わせる心なんです。
分別心。
そう、分別心も、分別心を生み出すものがこのマナ式ですね。ガタピシっていうふうに言います。荒屋敷っていうのは、自分が行ったものを自分の世界で見せる働きなんです。そうそう、だからこの世界で見えているものは全部自分の荒屋敷の中に収まっているもので、そして自分が行ったものしか見えないんです。自分がまあ行ったっていうのは心で思ったことしかこの世界では見えないんです。だからこの世界を通して見えるものは、全部自分の姿なんですよ。唯識っていうのは、唯識っていうのはこの世界、この世界っていうのは自分の心によって生み出された世界ですよというのが唯識。言葉の意味から言うと、唯一の唯。識ってのは心。つまりこの世界はただ心しかないってことなんです。この世界っていうのは、私が見ている世界は現実の世界とは違う、自分の心によって生み出された世界ですよっていうことです。その有意識の働きをいくつかに分けると、荒屋敷という部分もあるし、マナ式という部分もあるし、原式、二式、美式、新式、意識という部分がありますよと、こういうことです。そうそうそうそう、そうそうそう。だからその働きなんですね。働き、有意識っていうのはその全部を総称して有意識、はい、だから有意識の中に荒屋敷もあるし、有意識の中にマナ式もあるし、有意識の中に意識も原式も未式も美式も是式も新式もあるわけです。
みんな心から発する、
そうそうそうそう、
それが言葉になって現れたり、はい、で現れたり、
ね、そうそう、有意識が大元になる。
有意識っていうのは、まあ大元っていうか、その、うん、何、その全部を総称して有意識っていう。
家で言えば、道見っていう家にお父さんがいて、息子がいて、私がいるようなもんで、
まあ有意識って言ったら有意識って言ったらですよ、有意識って言ったら、まあ数学だったら数学っていう、うん、物理だったら物理っていう、そういうもの、その物理の中身に荒屋敷っていうのがある。はい。そうそうそうそう。だから有意識という学問なんですこれ。はい。有意識って何ですかって言ったら、有意識っていうのは私が見ている世界を、まあ、いわゆるこう科学的というか学問的にこう説明したものを有意識っていうふうに、はい、
反対の言葉ってあります？有意識と対等する、
有意識と反対の言葉っていうのは、まあないですけど、現実世界みたいな、現実世界、心の世界に対して現実に、ここにホワイトボードがある、現実にここに真宗聖典がある、 ですね。その現実の世界ですね。うん、私、野沢さん分かります？難しい。うん、
いや、言ってくれて、うん、整理してるんだけどなかなか。
だから現実、だから私たちはまず有意識の世界がないと思ってるんです。そして現実の世界しかないと思ってるんです。
だからね、その有意識が入ってくるんですね。
うん、そう、だから私たちが生きている世界は現実の世界だと思っているけど、実は有意識の世界なんですよっていうのが仏教なんですよ。そうそうそうそうそう。だから私たちが今こう世界だと思っている、これが現実世界なんですよね。でも実は現実世界だと思っているものが有意識の世界で、ね。だから現実にはないものが有意識には見えるんです。そういうことなんです。例えば平清盛が俺を殺してくるものがいるとこう見えた。だからそれを攻撃した、ね、でも実際の世界にはその自分を殺してくる者はいない、こういうことなんです。いない、自分の心で見えるだけなんです。
実際の世界に見えないものが見えるものは有意識。
そうなんです。それを私たちは妄想だっていうふうに言ってバカにしてね、こう問題にしないけど、私たちその仏教ではその妄想の世界こそ私を苦しめたり喜ばせたりするそういう世界なんだ、真実なんだって言ってる。例えばね、森を歩いていたらですよ、ね、長いものを見たと、パッと見たら蛇だって思うじゃないですか。それは有意識では蛇なんです。でもよく見ると縄だった。
実は縄だな。
そうそうそう。
有意識では蛇に見えた。
そうそうそう。
だからびっくりしたんだね。
そう。だから実際現実世界は縄でも、それを私の心は蛇だと思わせる。それはどうして蛇だと思うかというと、自分はですね、襲われるんじゃないか、襲われるんじゃないか、襲われるんじゃないかと初めから思っていた、不安だった。だからちょっとしたことでもそれがその襲ってくるもの、蛇に移ったわけです。
その気持ちの蛇は嫌いだ嫌いだと思ってるか
もしれない。そうそうそうそう、
確かにね、
思い込んでることか。
はい、そう。だから思い込みの世界が有意識の世界なんですよ。だからこの思い込みの世界で見えているものは全部自分の心の影なんですよ。ここがね、本当に分かるか分からないかってすごく大事なんです。すごく大事っていうのは、そのね、私たちはその心の中で映っているものを実際のものだと思って攻撃するんですよ。例えば自分をね、自分は責められているように、ね、例えばお父さんから責められているように感じて苦しいと。じゃあお父さんが離れたらね、苦しみが消えるかと言ったら、実際のお父さんが私を責めているわけじゃないんですよ。
もう死んでいないのに、その、
いや、生きてても生きてても
生きてても、
生きてても、その生きててもちょっとね、もう俺の自由にさせてくれと、こういうふうに言ったとするとね。でも自由にさせてくれって言って、じゃあ俺ら離れたらいいのかって言って、離れたら相手は楽になるかというと、ならないんです。余計腹が立つんです。そう、だってその人の心の中で生み出しているものによって苦しんでるから。それがわからないね、諸法無我っていうのは、実際のお父さんじゃないよってことなんですよ。私を苦しめているものは。
あなたの心だよっていう。
そう、あなたの心によって生み出したものなんだ。 そしてこのあなたの心によって生み出した私を責めてくる存在っていうのはたとえ死んでもついてくるんです。これがポイントなんです。よく死んだら終わり、死んだら終わりと、死んだらねもう全部置いていかなくちゃいけないんじゃないかと、置いていくものもある、だけどついてくるものもある。そして私たちにとってこのついてくるものが一番の問題なんです。何がついてくる？例えば責められてるんじゃないかって思ったら、この責めてくる存在はついてくるんですよ、死んでも。ね、バカにされるんじゃないかって思ってたら、バカにしてくる存在はついてくるんです、死んでも。
あの人は私のこときっと嫌ってるはずだっていうのはずっとついてくる。
そうそうそうそうそう。なぜならその有意識の中で自分の心が生み出したものだから。ここすごく大事なんです。つまりその仏教というのはこの有意識の世界こそ真実であり、有意識の世界が変わらないとどんなにお金を手に入れても幸せにはなれない。
いや本当これで一番苦しい思いしてますよね。
そうそうそうそうそう。
はい。自分がああそういう思いにとらわれてたなとか。そういうふうに考えれて切り離せれば楽に。
そうなんですよ。そうそう。あ、これはね、現実とは違う心の中で生み出したものなんだと思ったら楽になります。例えばストーカーにね、狙われてるんじゃないかと思ってる人は、あ、この思っているこの映像はですね、自分の心が生み出したものなんだと、こう分かったらね、楽になるんです。実際にはいないんだから。でも、そのね、実際にいると思うんですよ。私もその接していた人にね、私をストーカーする人がいるんですと、ね、いやどんな人なんですかって言ったら、いやなんかストーカー集団なんですよいつも違うんですと、ね、あの人だと思ったら今度この人になってね、で私がねこうね、なんていうんですか、こういう服を着たらですよ、ね、同じような服を着ている人がいるんです。これは真似をされた、ね、きっと私をストーカーしている人なんです。私が右手を上げていたらですよ、右手を上げている人がいるんです。ストーカーです。
重症だ、すごい、本当に重症だよね。
上田さん、あなたもストーカーの一員じゃないんですかっていうふうに言ってきて、で、いやそうじゃないんですと、ね、ストーカーしている人がいないっていうわけじゃなくて、確かにあなたをストーカーしている人がいるけど、でもそれは現実の世界ではなくて、あなたの心が生み出したストーカーなんですよ。例えば自分はもうお父さんからね、もう縛られてるような気がする、責められてるような気がするっていうふうに言ってきたとしても、それは実際のお父さんじゃないわけです、縛っていうのは。
自分の心が生み出した
そう、
ね、それで苦しむんだね。
そうなんです。でももう実際のお父さんだと思わせる心が虚しきなんです。だからこの人がもっと自分の思い通りになったら楽なのに、楽になるのに、そう思ってしまう。だけどどんなに思い通りになっても自分の心の中で生み出したものは消えないので、苦しみは深まるばかりなんです。この辺がね、わからないんですね。こう相手がこういうふうに言ってきたから言われた通りにやった方がこの人は楽になるんじゃないか。楽にはならない、余計苦しむんです。
だから有意識の世界が現実世界だと思って、その有意識の世界が理解できないうちは仏法って聞けないっていう
こと。そうなんですよ。有意識を理解することが仏法を理解するってことですから。だから有意識という教えの上に全ての教えが成り立っているわけです。で、この有意識が真実なんですね。
だから相手に見えるもの、見えてるものはそれが自分の今作ってる心なんだよっていう。
そう、自分の心が生み出したものであり、自分の荒屋敷の中にあるものなんです。
だっていうことが分からないと、はい、仏法は聞いても、
そう、仏法を聞いても何をどうしたらいいかっていうことが分からないんですよ。仏法というのは有意識が分かったらどうしたらいいかということが分かるわけです。
意識を出なくて現実世界を今そのこれが本当だと思ってるうちはダメなんだね。
そう、現実世界だと思ってるんです。ただ現実のお父さんが私を縛ってる、現実のすね、お父さんが私を責めていると、ね、現実の主人が私を攻撃していると、こう思ってる限りこの主人を変えようとするんです。その主人を変えようとする、ね、お父さんを変えようとする心を殺生業っていうふうに言われてる、ね、つまり自分が変わらなくちゃ本当はいけないのに相手を変えようとする心が殺生なんです。はい。
相手変わらない。
そう、いや相手が変わらないんじゃなくて、相手がたとえ変わったとしても、自分の心が変わらない限り苦しみは消えないんです。
相手は変わらなくても自分の見方が変われば自分の心は軽くなる。
そうなんです、そうなんです、そうそうそうそう、
自分の見え方ね。
そう、相手が変わる必要はないわけですよ、自分の苦しみを解決するために
そうだ、自分の見え方を変えれば
そう、
言ってくれたことを少しでも、
はい、
取り入れることができれば楽になることもある
、はい、だからこの有意識がわからないと、うん、こう仏教っていうのは全然わからないわけ
です。だから人のせいにしてるうちは有意識じゃなくて現実だと思ってる、
ね、そう、人のせいだと思ってるってことは自分の苦しみは、うん、この現実世界のこの人が私を苦しめているって思ってるわけ。それを思わせるところがマナ式なんです。そしてこのマナ式が汚れを生むんですよ。だから心が汚れてくれば汚れてくるほど、この現実のこの人が私を苦しめていると思ってしまうわけ。
ガタピシが強くなる。
そう、ガタピシが強くなるんです。この人が私を苦しめてるんだーって思う心
が殺生。
それが汚れなんです。
それが汚れで、
はい、うん、そう、だから汚れているからこの人が、実際のこの人が私を苦しめてる、主人が私を苦しめているんだって思って、この主人が変わらなければ私の苦しみは解決できないと思って責め始めるわけ、ね、これが殺生業。ね、
あくまでも自分のこういう苦しみっていうのは、こういう嫌な思いしてるのは相手だと思ってるから。
そう、相手だと思ってるんです。ね、実際のこの人が私を傷つけてきてるんだ、私を苦しめているんだと、そうしか思えないんです。だからこの相手が変われば私の苦しみは解決できると思って、地獄の一丁目に入っていくわけです。こっから地獄にどこどこズブズブズブっとこう無間地獄への道が始まる。いいですか、阿鼻地獄への道がこう開かれるわけです。ポ
それも自分が入ってくんであって、
そうそう、こいつが俺を苦しめてるんだって思ってね、やると全部鏡のように返ってくるわけですよ。それに対してもこいつが苦しめてるんだと思ってやればやるほど苦しみの底へと落ちていくわけ。自分のこう心が生み出した世界なんだってと思う、もう気づかない限り苦しみから抜け出せない。だからよくあるのがこう、こういうふうにやってくれって言ったからその通りに動くと。その通りに動くってことはこの人をもっと苦しめるってことなんです。ついついね、こういうふうに言われたんだから言われた通りにやった方がいいんじゃないかと思っちゃうんです。でも言われた通りにやるってことはですよ、 その人はまたさらに罪悪を重ねるってことなんです。まあ、よくあるのがね、こう、うちでもね、私はこんなにこう、一生懸命が頑張って動いてるのにみんな感謝してくれない、ひどいとかっていうふうに言うわけですよ。そうするとね、みんな一生懸命こう、感謝するように努力するわけですね。ね。そしてまあ、こんなにやってるのは悪いから、まあ、ちょっといろいろやってあげるよってね。こう、その、相手が言っていることを叶えてあげれば、叶えてあげるほど、その人の苦しみはどんどんと深くなる。
世間一般ではそうは思わないよね。
そう。
あげたら喜んでくれるだろうと。
そう。だから相手が望んでいることを叶えたらね、相手は幸せになれると思ってる。でも違うんですよ。私たちは天道なんですよ。
ガキの心をやってもやっても。
ね、天道っていうのはもう逆さまなんです。ね、逆さまなんです。
でもやってくれたら、やってくれてありがとうねって思うんだけど、
やってくれたらって、やってあげればやってあげるほどその人を苦しめることになる。苦しめるというのはその時はいいですよ、うん、その時はいい、ね、なんていうんですかね、仏教ではこういうふうに例えられるんですよ。おいしいね、食事に毒をかけて、うん、ノロウイルスをつけてね、食べさせるようなもんだと。だから食べてるときは美味しいんです。
後が苦し
む。後から。
お腹が苦しむ。
でこう苦しまなくちゃいけない。そういうものを与えてるんだ。
うん、だな、相手に塩水飲ましているんだもん。もっともっと。
もう塩水っていうか、相手がもうどんどん苦しむように苦しむように。こうやってしまう。だから相手のためにって思ってやってあげることが、相手をより深い苦しみへと誘っていくわけです。
うん、
だからそれは押し付けてることなんですよ。相手のためにって思って、
相手のためにっていうのは、相手がこうしてくれって言ってるものを叶えていくってこと。押し付けてるわけじゃないですよ。相手がこうしてくれ、ああしてくれって言ってるものをやってあげればやってあげるほど、相手はより罪悪を重ねて苦しみの底へと落ちていくわけ。
その時1回だけじゃないですもんね、こうやってくれっていうのは、ね、
そうそうそう、うん、
ついたらちゃんとやってあげる相手による。
いえいえ、だからその私たちはその天道なので、相手の望みを叶えてあげれば叶えてあげるほど苦しみが深くなる。
仕事でこれをやってくれって言ってやったっていうのとはちょっと違うんですよ。
その仕事じゃないですよ。
仕事じゃない
です。例えば関わらないでくれとか、俺の自由にさせてくれとか、
そういうこと、
俺の思い通りにさせてくれとかっていう、そういうふうに、じゃあ思い通りにやったらいいよねって引いてあげると、うん、思い通りに相手がなる、思い通りになるってことは、当然罪悪を重ねるってことで、ね、苦しむわけですよ。いいですか？思い通りにするっていうことは、思い通りにされている側に相手はなるんですよ。有意識ですから。例えば、俺の思い通りにさせてくれって言ったら、相手は思い通りにされる立場で、ね、そのされる立場になるんですよ。有意識ですから。だから自分が思い通りにすればするほど何かに縛られているような気がするんです。
思い通りにされてるのを縛られ続けてきますよね。
はい。
縛られますよね。
はい。思い通りにすればするほど縛られるんです。
自分の思い通りになったらいいじゃん。
いや、だから自分の思い通りになったらいいじゃんって、有意識ですから、うん、自分の思い通りにしている相手も自分なんですよ。
ああ、そうか。
今度。縛ってる相手も自
分。ねえねえねえ。したら、俺の場合は、息子にやりたいようにやらせてるっていうことは、
さあ息子さんが、うん、やりたいようにやればやるほど息子さんはどんどんと苦しむんです。
人はあんまりさせないようにした方がいいってこと。
それは息子さんのことを本当に思うのならばですよ。うん、ね、うん、息子さんと関わっていかなくちゃいけない。たとえ息子さんが反発していてもですね。うん、息子さんと一緒に動いていかなくちゃいけないです。そこに答えがあるんですよ。 その息子さん、ね、お父さんがいない方が自分の好きなようにできると思う、うん、ね、こう関わらない方がいいと思う、うん、ところがそうやって排除すれば排除するほど全部自分に張り替えるわけですよ、うん、自分のやった種まきが排除されているように感じるわけだし、縛られているように感じるし、否定されているように感じて、もう苦しくて欲に流れていくんです。だって排除するものがなくなったら欲に流れるしかないじゃないですか。苦しいから。
何？そしたら、なんか分かる。
分かりますか？
まあ、関わっていくっていうのはあれなんだけど、そのなんだ、
分かりますかね、
そのやりたいようにやらせてことを、そしたら苦しむって、
そう、やりたいようにやるってことはね、
苦しむ、
やりたいようにやるってことはね、うん、その今関わってるのに、うん、俺のやりたいようにさせてくれっていうふうに言うってことを押しのけるってことでしょ、うん、これは跳ね返るんですよ、うん、こういうふうにやったらこういうふうにされるわけ、うん、有意識ですから、うん、ね、お父さんに対して俺の自由にさせてくれって押しのけたら、うん、自分のやった行為がそのまま跳ね返ってきてされているように感じて苦しむ、う
んうん、だけどそのちょっとなかな
か、そのうーん
と結局そうじゃないんだって言ってしたら、そのこういうふうにした方がいいっていうのは逆に押し付けになるわけでしょ。
こうした方がいいっていうふうに言うのはまずいわけ
でしょ。言い方があるのね。
いや、そうじゃなくて、うん、一緒にやるだけなんです。だから離れろって言って離れたら苦しむんですよ、相手は。離れろって言われても、いや、一緒にやろうって言って、口を出さずに見てるだけで。
見てるだけ？
それがないちょっと、俺の場合。
いや、ついついこういうふうに離れろって言ったら、離れた方がいいって
思
って
しまう。俺はそう思って。
で、離れてしまうと、大体こう、息子さん崩れていくんです。その度ごとに。
じゃあ、力を貸さなくちゃ。
こう俺一人でやれるんだっていうふうにやったときっていうのは一番危険な状態なんですよ。
やれるんだっていうから、そんなら、
じゃあどうぞっていうふうにやると、
やらせた方がいいと思う。
いやいや、そういうふうにやると、潰れていくんです。
大変なことになってるんだ。
そう、潰れていくんです。
喧嘩はものすごい大変なことになってる。
はい。それはもう当然潰れていくんです。
いや、それが難しいんだわ。その、そうかって何？
いいですかね、
一緒に見てればいい。
つまり有意識なんですよ。有意識と現実世界は違うんです、うん、息子さんが見ているお父さんと現実のお父さんは違うんです、うん、だけど息子さんは現実、その息子さんが見ているお父さんは現実のお父さんだと思ってるんです、
う
ん、
そうだろうね、きっと。
自分の思い込みだと思ってないんです、
うん、有意識が分からんからね。
そう、
現実世界が今がもうその、まあ、有意識だと思ってるっていう。
だからそのお父さんを押しのけて、うん、一人でやれば楽になれると思ってる、うん、なんで一人でやりたいかって言ったら縛られたくないからなんですよ、うん、でも縛ってきてるのは、
うん、
自分なんです
っていうことは分からない。
そして一人になるとどうなるかっていうと、うん、ね、一人になったらもう欲にしか流れない。だってもう苦しいもん。苦しいもん。じゃあ息子さんをダメにしたいんだったら一人にさせたらいいですよ。どこどこまでも落ちていきますから。それはもう本当にどこどこまでも落ちていきます。でも親ですから、やっぱり子供を苦しませたいっていうね、親はいないと思うんですよ。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、それはね、やっぱり子供さんの息子さんのために関わっていかなくちゃいけない。
関わったら
怒る。
怒って、そう、怒るに決まってるじゃないですか。
そうだよね。
怒ってでも火の中かき分けてってここで出てくるんです。
おいおいおいおい、
火の中かき分けて息子さんと向き合っていかないといけないわけ。
一緒にやるのね。
そうそうそう、一緒にやって、別に口を出すわけじゃないですよ。一緒にやることが大事なんです。一緒にやるってことは何が言いたいかっていうと、あなたの見ているお父さんね、お父さんの姿と本当のお父さん違うっていうことを知らせないといけないわけ。知った時に初めて、あ、縛られているように感じたけど思い込みだったんだと。で、正気に戻るんです。こう誰かがその正気に戻してあげなくちゃいけないんです。仏法を聞いてるならね、全知識がその役、まあ、役割を担ってると。こう聞いてる人たちがね、有意識の中にこう、まあ、いわゆるこう思い込みの世界の中にもう迷い込んでね、もう閉じ込められてしまって、何が善で何が悪か分かんなくなっちゃっているならば、全知識が責任を持ってその人の心の中に入って真実を明らかにしないといけないわけ。でも仏法を聞かないんだったら、その身近な人がその全知識と同じ役割をしないといけない。
難しい気がするな。一緒にやるっつったって
、で何か会話になるでしょ、一緒にやるって。
そうそうそう、だからどうしてもですね、一人にさしちゃダメなんだ。
なんだかんだそばに振っていけない。
そうなんですよ、
離れたらダメなんだ。どうして、
あのワンコが来てね、で お父さんが外に出てって、ワンコになんかあの声かけてたよ、優しそうな声かけてたよって息子に言ったら、息子が、ああそんなこと言う人には思わんかったって言ってたから、やっぱり今までの
イメージが違うんだ。
そうそうそうそう、
トラウマにな
る。今までのお父さんじゃなくて、
そうだ、
息子さんの見ているお父さん、
うん
うん、
いやよ、あの小さい時に本当にお父さん
が、いやいや違う違う、それはどんなに、うん、どんなにね、そのなんていうんですかね、その厳しいかったかもしれないけれども、ね、息子さんが見ているお父さんなんです、うん、本当のお父さんじゃない。
厳しいお父さんしかないんじゃない
ですか。いや、あのね、怒ったことはなかったの、子供の時から。でもね、小学校何年生、3年生か4年生の時さ、あのお父さんに殴られたら窓の方まで飛んでくべなって、お父さん怒ったことないのに、子供の中ではもうイメージとして、
有意識なんです。有意識、
おっかないお父さんっていうイメージが、
有意識、ここの有意識っていうのはすごく大事なんです、ね、で、有意識っていうのは思い込みの世界なんですよ。だから自分が例えばお父さんはこういう人だって思っている、でも実際のお父さんはそうじゃない、ね、自分のお父さんは強いと思ってる、でも実際のお父さんはもっと弱い、思い込みなんです。でもその思い込みを思い込みだと気づかせてあげる人が必要なんです、うんうん、それは仏法を伝えている全知識が、ね、その正気に戻してあげたらいいですけど、それは仏法を聞かなかったらね、やってあげられない、うんうん、仏法を聞いていたら僕は責任を持ってこう正気に戻します。でも聞いていない場合はですよ、その僕にはもうどうすることもできない。じゃあ放っておいたら、じゃあ、ね、この人は救われていくかって言ったら、放っておいたら地獄にしか行かないんですよ、私たち。
難しいね。
難しい。一番難しい。難し
いよ。僕聞いてる人が携わっていくよりないんです
よ。そうそうそうそうそう。で、なんていうんですか、このまま放っておくっていうのは、本当にその、息子さんにとってかわ
い
そう
な。いや、なんかね、うん、なんかこう
痛々しくないですか。
痛くないなっていう気はしてきた。
そう、だってこの息子さんが見ている世界っていうのはもう完璧にこうね、なんですかね、まあ、闇に飲まれてるわけですよ、うんうん、あの今ね、平清盛がやってますけど、平清盛がね、天下を取って自分の思い通りに世の中を進むね、その動かしている。そうするとね、そこからの眺めはどうですかってね、聞かれた時に、もうそこからの眺めはもうね、闇しかないと。 どれだけね求めてもどれだけ思い通りにすねやっても光には届かん、もう助けてくれと、もう苦しんでるわけですよ。思い通りにすればするほど苦しい。自分を恐れてくるものに対しては腹が立ってね、殺したいと思う、ね、自分の思い通りにならないものには殴ってでも思いを通していく。だけどそうやって自分の思いを通しても通しても通しても通しても心の中は不安でね満たされて、で平の清盛だったらどうだったかって、毎日毎日ね、もう女ですよ、酒女、はいはい、
そっちの方に逃げて
る。そう、はい、堕落していく、全てを失う。失ったらもう復讐しかないですよ。あの平の清盛も言ってたじゃん、復讐してやるぞ、復讐じゃーって、全てを手に入れ、そして復讐してやるんじゃーって。誰に復讐するんですか。
自分が復讐されるって思うから復讐してやるんだから。
そう、殺される前に殺してやる、倒される前に倒してやる。そうやってもう苦しむわけです。
本当にこう有意識の中でも振り回してるような感じだね。
そう、うん、本当にね、それはね大変なことなんです。大変な状態っていうかね、そう、放っておくっていうことはもう本当、放っておいてもいいですけど、お金と権力を奪わないと本当にあれですよ、そこの、そこの底まで落ちていきます。あの平の清盛もね、権力がなければ、お金がなければあんなにもね、崩れていかなかった。でもお金を手に入れたい、権力を手に入れたい、お金を思い通り動かしたい、そしたら何するか、欲に流る。だって苦しいもん。この苦しみからなんとかこう目をそらすためには欲に流れるしかない。いや、それがその何て言うんですかね、ここで言ったら平の清盛のね、真実がわからない姿なんです。これが何て言うんですかね、マナ式です。マナ式っていうのはこう自分の心の中の世界を現実だと思ってしまう。この現実の主人が私を苦しめてるって思っちゃうんです。現実のこの人が私を苦しめているっていうふうに思ってしまう。そこにとらわれてしまうと、もうそこから抜け出せないんですね。だからもう自分、その相手が思い通りになったら自分の心は楽になる。相手が思い通りになったら不安は消えると。で、思いを通していってしまうわけです。そして自分の思い通りになればなるほど罪悪を重ねるので苦しみが増えていくと。何度も言いますように、私が見ている世界、この世界に対して思った感情は全部自分に返ってきます。殺したいって思ったら殺されるんじゃないかっていう不安が出てくるし、責めたいって思ったら責められるんじゃないかっていう不安が出てくるしですね、傷つけたいって思ったら傷つけられるんじゃないかっていう不安が出てくるし、縛って思い通りにしたいって思ったら縛られるんじゃないかって思うんです。はい、だからもう自分の起こしたこの心に目を向けて、この心を変えていかない限り苦しみから抜け出せない。ところが自分がその力を手に入れてですね、お金を手に入れて思い通りにしたらどうなるか。この心の中で思っているものはもう罪悪しかなくなるんです。 まあ、ちょっと長くなりましたし、少し休憩をします。